オンエア前ずっと喋ってるやつ、ずっとお前こら。
シーン。
皆さんおはこんばんちは、ノブレイキのアイムと
ノブレイキブブと
FM ナハの大城です。
よろしくお願いします。さあ、この放送はツイキャスでも配信中、生放送でも聞けます、
はい
はい、ツイキャスノブレイキオリジンアワー火曜日かな、オリジンアワー台風 FM で検索していただけると聞けますで、はい、動画も配信中ということで、先ほどから動画を先に見ていた方は分かると思うんですけども、
はい、
18時本番始まる前にですね、全番組の出演者の方がアイスケーキをですね、アイスか
アイスクリーム、
アイスクリームをちょっと差し入れしまして、本番3分前に差し入れするもんかねと思いましたけども、僕は断りましたけども、ブーブーさんがパクパク食べてましてで 片手にはスマホでゲームでアイスを食べながら、本番前3分前ですよ、夏休みかてお前
もう始まる直前にもアイスとゲームがちょうど節目迎えました。
こいつのこの余裕どっから来るのかなって思うんです
よ。いやいや余裕じゃないよ、早く終われ早く食べようっていう気持ちでやってますから。
食べきったけども
焦ってやってますからね、全然余裕ないですから。
大城さん分かります、こいつずっともうずっとラジオ何年、今何年ぐらいやってますか、7年ぐらいか、もう
まあそうですかね、
ずっと17時59分までゲームしてるんですよ。
バカ野郎、最初はそうじゃなかったわ、初心忘れとるんじゃ。
忘れとるんかいお前こら。
初心忘れとるんじゃボケ。
こいつね、別のね、RBC さんのねラジオ番組で、うん、まあ、収録なんですけども、うん、ディレクターが、じゃあ15、てっぺんから12時、うん、長い針が秒針が12時から行きます、5秒前4、3、2、1で 僕がスタートで喋り出すんですよ、
はい、慣れがありますよね、
うん、で5秒前っていうのにずっとこいつなんか
アップグレードをさんと時間もったいないわけよ、
3、2、1ピタッと止まり上がるんですよ。
どっちがプロかって話よね。俺のことを見ながらイライラしてるのと、ギリギリまで本当に1秒前まで自分のプライベートを守ってる、どっちがプロかって話ですよね。
前者でしょ、
前者だ。これが俺マジで腹立つんですよ。
まあまあまあ、プロのあり方はそれぞれですから。
どう思いますかって、これ
まあ、よくはないよね。
いや、そんなテンションになるとまたちょっと
今言うことじゃない。でもまあこちらとて焦ってるし、
だからすごいですよね、この余裕。僕はないんですよ。
いや、僕も余裕ないですよ。何喋ろう、どうやってリスナーさんの皆様を喜ばせようかっていうのギリギリまで僕考えてやってますから。
そうなの？
そうなの。それをまあちょっとストレスになるので。
ああ、なるほどね。
ゲームで、まあ、今考えたってしょうがない。ゲーム始まる前まではもうずっとラジオのことばっかり考えてますから。まあ、だからほら、本番の前日はほらアスリートの皆さん休憩取るじゃないですか、前日だったりね。
まあそれぞれでしょうけどね、
うん、だ僕はもうだからそんな感じです。
あ、なるほど、ルーティーンね、
休めてるというか、はい、
はいはいはい、まあ、あのミュージックを聴く方もいらっしゃるよね。
そうですよね、
集中力を高めるために、
うん、
そういうことか。
ほら、メジャーの眉村はトイレ行って
漫画の話やし
歌聞きますからね。
いや、それは俺リアルアスリートの話してるから、なんでここで同じエピソードで漫画のやつの話をぶつけてくる
の。眉村、あのすごいピッチャーですから、
うん、カイドウのな、
うん、
そうそうそうそう。よく乗っかれたな俺も。
まあまあまあまあ
まあ、そんなわけで、
まあどっちもギリギリまで本番前に終われましたから、めでたしめでたしということで。
いいですけど、
うん、
いや、だその神経のずぶとさというところが僕はあの憧れはするんですけどもね。
いや、ずぶとくないです。僕ね、2日に1回、まあ毎日でもいいんですけど。
悩むこととかあるの、あなた？
いや、だから
ナーバスになったりイラついたりとか。
もうだから今悩みはあのアイスカフェラテを僕
さっきアイス食ってたし、また
アイスカフェラテを2日に1回ね飲むんですよ、ローソンさんの美味しい150円のね。
それもちょっとルーティン的なもの、
うん、そう。でも毎日はちょっとあれだなと思って、もったいないなと思って、別に飲まんでもいいから、俺コーヒーそんな好きじゃないから。
あ、じゃあなんで飲む？一番うまいよなアイスカフェラテ。
ほら、透明カップのコーヒー持ってる人ってやっぱ知的で金銭的余裕があるように見られるじゃないですか。
お前は何持っても無理。
だから
タンクトップでハンマー持ってるぐらいがちょうどいいの。本当にお前アイスカフェラテは そのイメージか。
それで買ってるんですよ。だからいら、うん、別にいらないっちゃいらないんですけど、うん、やっぱり芸能人やってるので。
まあな、
やっぱね、通りすがりの人に、あ、ブーブーさん、あ、透明のコーヒー飲んでる。
でもお前バイト着だろその時。
そうそうそうそう、石田の制服着てね、うん、まあまあそれでやってるんですけど、うん、このー すごい丁寧なサービスをしてくれるじゃないですか、コンビニさんって。
まあそうですよ。
だからアイスカフェラテって言ったら氷入れてね、うん、シロップ何々入れますかと、うん、
はいはいはい、
いやいや大丈夫ですよ、うん、入れますよって言ったら入れてくれまでして蓋もしてくれて、うん、ストローも刺してどうぞって渡してくれるじゃないですか。
まあまあまあ、もうそれだけ聞いたらもう風俗と一緒ですよね。
ストローとかってことかな、よく分からんけど、まあまあ、うん、いやそれがねもう忍びないんですよ、他のお客さんに。僕の後ろに待ってる方に、
そしたらまたちょっと違いますけど、ファミマで自分でやったらいいじゃないですか。レジ持ってくだけでしょあれ。
いや僕はもうローソンさんのアイスカフェ
やってもらいたいしじゃん。
いやいや、だから僕は自分でやりますって言ってるんですよ。
え、
どうしますかって言われたら、あ、アイスカフェラテ一つ、カフェ、うん、シロップどうしますか。僕お子ちゃまなんでブラック飲めないんですあんまり。
おお、
だからシロップ入れてもらいたいんだけど、いや自分で蓋もします。
あ、じゃあもうそのまま出してください
と。そうなんですよ、
つけてくださいと。
逆にも忙しかったら僕自分で取れますからね。プシッってなったら終わりなんですよ、
うん、
セットしてね、
はいはいはい、
白い煙が出るのプシッって、
うんうん、
あれが出たらもう終わりなんですよ、終わりの合図。
でも遠くない？そのレジカウンターからそのコーヒー。
あ、いや僕の行きつけのとこはすぐこっちにあるんで取ってやったり。だから小心者だなと思いますよ。
あ、そういうとこは確かに神経質かもしれんな。
ごめんなさいねと思いますもん。もうこれがもう本当ここ2年ぐらいの悩みっすね。
うわ、何それ、なんて言って言えばいいのそれ。解決策もないし。でもお前はそんなやつだよな基本な。
うん、申し訳ないなっていう。
例えばあれだろう、目の前でこうこだわって作る料理とか食べてて後ろ混んでたりしたら、もうお前職人のタイミング関係なく途中で取っちゃうだろ。
もうもういい、もうネギとかもいいですよ、大丈夫、自分でやりますんで。
いやいやいや、それはその職人の終わりがあるからね。
ある程度作ってもらったら僕こっちでやりますんで。
だからお前お客さんとしてネタ、お笑いのネタ見てて、
うん、
あんま受けてんかったりしたら落ち入ってないのに爆笑するのかなじゃ。
まとめて笑うってこと。
気使ってみんなの分まで。
それは失礼だろ。
いやでもまあその反面というか、まあ、ずぶとさもあってというか、
うんうん、なんかあります？
あれルーティンリターあれでね、腹立つ話にちょっと近いんだけど、うん、藤井聡太四段、
将棋の
10
代の方でした
っけ。すごいじゃないですかね、うん、やっぱ新記録達成して、うん、いろんなメディアで取り立たされてますけど、
うん、
腹立つのがね、勝負飯の懲戒が腹立つんですよ。
勝負飯
ニュース見るたんびに、藤井聡太四段が29連勝かけて歴代タイです、
うん、
そんな彼の勝負飯はクローズアップドーン、今日はカツ丼でした、今日は何々のどこどこの何々でした、
うんうんうん、
知らんて。
だから教えてるわけさ。
そんなお前勝負飯教えて、じゃあ自分持ってさ、流行っとるらしいんですよ。しかも、
あ、そうなんだ、そのお店が
藤井聡太君と同じものを食べたい、バカかて。
いやいや
いやいや
いや、
俺そこ
を
言っちゃしたって。
いや俺浜崎あゆみさんのランチ食べたいですよ。
お前まず浜崎あゆみさんのションベン飲みたいんだろ。
ちょっと待って、ハエを食べたいんだけど。
ハエだよ、ハエ、
ついたハエね。いや食べたいじゃなくて食べれる、食べれる、食べれる、ごめんなさい、
食べたいって言ってましたよね。
訂正します、食べれる、食べれる、そう、いやあれはあくまで表現。そう、
じゃあ言いますかて。
だから浜崎あゆみさんについたハエはもうハエじゃないわけ。
ハエだよ。
だからそう、ソータさんが行ったランチご飯はもう、もう卓越超越してるわけ。
ああ、まあでも気持ちも、いや正直わからんでもないけど、そんな勝負飯フィーチャーされてもっていうところでもありますし、最近ちょっと違和感なのが、これは大人の、まあ僕よりも先輩の大塩さんに聞きたいんですけど、こうニュースでね、
ニュース
将棋ファンの方々にインタビューするんですよ、藤井聡太四段に対してどう思いますかって。そしたらもう明らかにおじいさんとかが、藤井聡太先生はやっぱりとか、もうなんかもう先生呼ばわりなんですよ。
あ、じゃあもう敬ってる、尊敬、リスペクトしてるわけ、
はい、これが俺なんかやっぱどうしても違和感あって、藤井聡太三段の時は先生じゃないわけですよね、その人アマチュアですけど。
まあプロになったからじゃないですか、今プロの一番下っ端ですよね。
まあ余談、まあどのくらいの階級か分かりません
けど、ね、なんかね、いやいや上がるのはどんだけ29連勝しようが難しいらしいですよ、大会で優勝するとか、100勝したら1段上がるとか、そんな話をやってましたよ。
別にこの有名でフューチャーされてから、皆さん手のひら狂うじゃないですけど、そういうことに憤りを感じてるんじゃなくて、
あ、そこじゃなくて、
だから藤井聡太君でいいんじゃないかなっていうのはあるんですよね、なんか。
いや まあ、偉業を成してるからじゃないですか。だって純選手も僕はもう純さんですもん。
嘘つけよお前。
YouTuber も1万回以上再生さした方は僕さん付けですよ。
え、そうなの？
これはあれ、あの例えばお笑い好きの人が、はい、まあ、ダウンタウンさんとか、
そうですよね、
っていう問題みたいなこと。
それはね、まあ、あの、まあ、全然ね、うん、それはそうですよね。
可愛いなこのシャツ。
ありがとうございます。シンゴジラ、ね、
ゴジラの第2形態、
第2形態、
あんな、シンゴジラさんな、
シン
ゴジラ、
あの凄さは確かに、まあ、う
ん、シンゴジラ、
シンゴジラさん、
これもね一応キャリアは全然上よ、
上よ、全然上よ。
いや、シンゴジラに関しては、シンゴジラさんに関してはもともと生まれが俺らよりも年上だしな、
ゴジラさんはな、ゴジラさんはいろいろ経験もしてますよ。
だから最近シンゴジラさんが庵野監督ですごい日本中をで盛り上がったじゃないですか、うん、リメイクされて、うんうん、それで僕は今シンゴジラさんって言ってるわけじゃない、もともと誕生が俺らよりも全然上だから、うん、っていうことで言ってますからね。
じゃあこの颯太くんの場合も、お年も先輩の方は、
いや、なんか違和感はやっぱ感じるんですよね。
何かやったからってさん付けだったり敬う必要はないよってこと？
いや、敬いはもちろんしますけども、うん、その呼び名まで変えてしまうっていうのはちょっとどうなのかなって。だからさっきのダウンタウンさんに関しても、我々はね、うん、そんなに有名ではないです、じゃないですか、うん、全然有名じゃないけども、一応芸人という括りの中で仕事をいただいているわけですから、うん、僕らがダウンタウンとかトンネルズとか言うのってやっぱちょっと違和感あるから、うん、まあ、さん付けしないところで。
向こうも同業者だからそうなんじゃないの？
何を？
だ、経験者、将棋やってる方々だから、うん、さんって言ってるんじゃないですか。
いや、そうなのかな。
まあ、さん、先生ね、先生、
あ、先生か。
まあ、でもな、学んでるわけではないしね、
う
ん、
そうなんですよ、
藤井君から。
ちょっと前、昔、漫才でね、そういうネタをやったんですけども、うん、白鵬と僕ら同い年なんですよ、
お、
横綱、うん、
横綱、う
ん、会った時に、タメ口でいいんじゃんって話なんですよ、同い年だから。
そうだな、そういえばこれバイアスロンでやろうぜ、
うん、畑持ち、そんなの言うなそんなの言うなよお前、緊張するだろお前、緊張するしお前、なんか言うなや
あ、いいね、それよかったじゃん、
こういうとこあるんですよ
ずぶといんですよ、
ずぶといんですよ。だから、うん、クリスティアーノ・ロナウドも同い年なんですよ。
そうだね、
ロナウド、うん、ロナウドっていう、
そうだから、
ロナウド君って、
だからブーブーさんとも話、ネタ合わせの段階で、まあ、ネタにも組み込んだくだりがあって、でも向こうはタメ口じゃないですか、間違いなく、
うんうんうん、
で僕らより上の立場の人にもタメ口じゃないですか、
まあ、どうか分からんけど全然 OK、
例えばオリジンの代表前平某州代表に対しても白鵬はタメ口聞くわけでしょ。
聞くかどうか分からんけど、聞いてても大丈夫だよね。あれ白鵬デイジまだ なってないなと絶対思わんよね。
うん、でも本来はマナー違反ではあるよな。
そうだよね、もちろん、
うん、
32歳がね
先輩にな、
ああダメですよ、だ社会人として。
うん、待て待て待て、ちょっと落としどころが分からなくなってきた。空港ミュースになったなこれ
空港、お前空港に着陸する
この話の
お前の
じゃあこの後大事故だよねあの駐車場ぐらいだったら
ちょっとごめんなさい、あの
空港だ、
空港、
我々飛行機だとしたら
やばいよ。
ちょっとあの空中で給油してもらっていい？トリッキーな方法で、
ちょびっと出てるやつ、
ちょびっと出てるやつ、
給油、まあ給油かな。じゃあこの、先生もそうだけど、はい、最近とても敬語を使う時代だなと思って。
そうですか。
僕は、あ、まあ、要はさせていただくっていう言葉が結構気になるんですよ。
させていただく、
インタビューとかを見るときにね、まあ、何々今回はさせていただいて、まあ、あとはこういうふうにやって、まあ、これをさせていただいたんですけどっていうので、はいはいはい、もうするとか自分が下でいいんじゃねって思う時もある。
なるほどね、謙遜してるっていう意味ですよね、させていただいた、
うん、そうそう、もう定型文になりすぎてない。
だから僕がダブリンのカビ人間で今日出演させていただきました、
うん、ああ金付きカビ人間に出演させていただきました。
そうそう、ではないく、なんて言えばいいんですか、カビ付き
もう出演しますっていいんじゃないか、
金付きカビ人間に選ばれました、
うんうん、とかちょっと
失礼します、
なんていうかな、少しニュアンスとして自信のなさとかを感じる時があって、
まあ、日本人らしいですよね、
う
ん、
それよりはもうします、来てくださいとか、うん、もっと簡潔な言葉で言った方がこう、
はいはいはい、
魅力的に聞こえる時もあるんじゃないかと。
なるほどね、
なるほどね、
うん、さっきの先生とかさんもさん付けもそうなんですけど、うん、という給油、
まあ、でもありがとうございます。ただ僕そのこういった意見を言っているじゃないですか、うん、白鵬にタメ口でいいんじゃないか、うん、やっぱりね思うものはね、
はい、
憤りを感じることっていうのはやっぱりね鏡写しと言いますか、
うん、
僕多分ねさん付けなんですよ要は自分に対しても怒りを感じているというところで落としどころとしていいですか。僕多分ね間違いなく敬語です
だろうな。
贈り物もするかも。
え、出会えてありがとう。
出会えてありがとうで藤井聡太君に対しても多分先生って言っちゃうかも。プシュ何コーヒーできたん。
もう終わり。トークというアイスカフェラテ出来上がりっていうことですね。
それシロップ自分で入れるんで。
やりますね。
どういうことだ
ろ
う。
おのおので入れて。
全然落ちない。ツイキャスで、お三人さんは、まあ、の勝負飯ってあるんですか。
僕はライブの日のお昼はもうどんてスペシャルって決めてますね。
ああ、そうですね、
うん。
まあ那覇にしかない。
そうね。で、めったに食べないし。
定食屋といいますか。
うん、
ちょっとあの吉野家みたいな感じのね。
そうだね。
牛丼280円ぐらいかな。
それぐらいかな、うん、
でドンテスペシャルは牛丼カツ丼カレーですよね。
そう、牛丼も入ってカツもあってカレーも入ってるって。味噌汁もつくからね店内で食べたら。
持ち帰りだったらつかない、
うん
うん、いくらでした。6000円いくらかでした。
そんな高いところ
もっとつけてくれ。
10分の1だな。
600円。
680円とか700円ぐらいだったと思う。
昔もうちょい安かったけどな。
ああそうだな、うん、今消費税上がっちゃって、
うん、僕は最近の勝負飯はうなぎ食ってたな。
あ、この辺であ
の国際通りの、
あ、中にあるな、カゴサクみたいな、
ボンボン。
あ、ボンボン。
まあ分かる、言いたいことは分かる。
そういう味の店ボンボン、
味の店ボンボンさんが、はいはい、あのチネパラで共演してるタレントさん、
うん、
女性メロディーっていう子がいるんだけど、
うんうんうん、
あの子の実家らしいのよ。
老舗だろ。
老舗老舗、
もう本当にのれんにまでうなぎのタレがついてるん
じゃないかのような、あの味のあるお店。
あれ国産うなぎ、あっち
分かんないけど、
うん、
そこはいいだろ別に。どう言ったって失礼だろ。
そうだ、いや、やっぱうなぎってそれが僕重要で。
こいつこんなのも腹立つんですよ。またね、もう本当にRBC さんのラジオでビッグワンさんのね、
うん、
スポンサーの番組ですよ、
うん、
台風 FM さんもオリジナルもお世話になっている、
うん、
でたまに食品をね紹介していただくんですけども、うん、こいつオンエア前にこれ中国産ですか、これ日本産ですか。あ、中国産だやっぱり。あ、これやっぱどうなんですかねって言うんです。別に言わんでいいやし、別に思えて言わんで。
やっぱ共感したいじゃないですか。
死んでたやつは実際誰も。ごめんねって思わすんですよ。
こういうところですよね、直してほしいの企業さんに。
やがではや。全然そんなデリケートな感じもしないじゃないですか。まあまあ食の安全は大事ですけどもね。だからそのうなぎかな、まあ、月に1回だし、そんな安くはないけど、600円、まあ月1だしいいかなみたいな感じでルーティーン。
600円、16とかでしょ、15とか。
あ、ではないからね、うん、そう、1500円
ぐ
らい、
うん。まあそんなもんだろうな。う
ん、大塩さん、なんか勝負飯というか、
いや、あんまり考えたことがないんですけど、うん、まあ、イベントの前は、なんていうの、
うん、
その、そういうイベントのスタッフとして参加するとかっていう時がまが勝負かなと思って考えると、僕、
うん、
結構、ガルボとか、そういう粒状のお菓子を食べるんですけど、なんか気持ちが、
ガルボはうまいっすよね。
あれなんですよ、この、あの僕の中のイメージなんですけど、ロックマン。うん、
はいはい、
のよ、
ゲージね。
そう、ゲージあるじゃないですか。
はいはい、
なんかあれが増えてる感じがして、うん、そういう粒状のものをこう現場で食べてると。
一本食べるごとに一本増えるみたいな。
そうそう、これも一メモリなんだけど、あの、ロックバスターで一個減るやつなんですけど、
それは、
あれでしょ、相手の技を吸収した場合に打つやつが、打つやつのやつでしょ、減っていくやつでしょ。
そうそうそう、
わかるわかる。
あの、丸い光ってるやつ、
あ、あれは HP なんだけど、
あれを食べ、回復させるような、まあ、あんなイメージで、あの、要はこういうの粒状のパクパク食べてると、まあ、エネルギーになってるから、
すみません、頑張るぞ。途中まで乗っかってて言うのもなんですけど、何言ってる。
要は
何してる
何本あってガルボ何本食べたら満タンになるの。
いいわよそれはもう。でもなんか言ってる意味わかりますよ。ガルボって、うん、男の人ってさチョコ嫌いですっていうのがステータスに感じるときあるじゃん。
そうだ、甘いもの食べれないです。
そうそうそう、みたいな男感出すときあるじゃん、
うんうん、あるある。
ガルボに関してはそれをその男感を出すときとガルボ食いてえってとき喧嘩するときない。だってガルボってめっちゃうまいさ。
なあ、あれなんで
ガルボはチョコ嫌いな男でも食べちゃうし、うん、貴重に感じるさ、
うん、そうちょっと高いもんな。
高いしな、
うん、
ガルボはあれ男も好きだから喜びますよ。
ガルボはうまいな、うん、
しかもいつの日かガルボってあの小袋でしか売ってないですよね、うん、箱で売ってない気がするんですけどね。
あ、そうなんですか。
コンビニとかではほとんどこう袋ミニサイズ、
ミニサイズ。
なんか箱を開けたらなんかガムみたいな、最近のガムみたいな作りだったけどな。
ガルボ、
ガルボあの 箱開けたら、はいはいはい、あの小袋に 5,6 本入ってて、
ああ、このイメージ、このイメージ、ガルボ
袋、この小袋1個折ったらこのガムみたいに出てくる。
昔の、
あ、そうそうそうそうそう、ね、
はいはい、
ガルボはね意地張ってる男多いと思いますよ。
いやガルボ逆に食べるでしょ。
いやだから自分だから前回
自分もういいよ、もうプシュープシュー、はい、CM 行こう、 CM 行こう。
はい、じゃあ皆さんからのメールもお待ちしてます。、うん、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きい。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます、
はい、
ツイキャスで青いおむひもさんから、ブーブーって何言っても許されるよねと。まあそういう感じはあるかな、俺からしたら。
何言っちゃおうかな、じゃあ。
何言っちゃおうかな、じゃないんですよ。
言っちゃおう。
それで言うのも多分許されんばよ。やっぱ僕が言うのと、ブーブーさんが言うのと、まあ、まして大城さんが言うのってやっぱ全然違いますよね、同じ言葉でも。
そりゃそうよね。
一番許されるのはブーブーだと思う、
ね。あ、本当っすか。
ただただちょっと待って、
何言っちゃおう。
ただ下ネタに関しては僕の方が許されません。あいつなんかエグくないですか。
俺受けんわけよ、マジ下ネタ受けないんすよ。
やっぱ下ネタお前才能ないよ。それはもう俺に任せた方がいいって。
ああ。
だってハエ食べたいんだよお前。
これ下ネタなの。あ、こういうところからか。こういうところから繋がってくるんか。
あの、すいません、生放送中になんですが、
うん、
これはもうディレクターの大城さんの判断を仰ぎたいんですけども、
はい。
まあこの話をしていいのか否かね。
うん。あ、生放送ではじゃあもう間違いなく乗っかるわけね。
そのタイトルだけはね。
はい。
あの風俗嬢の方とお話しする機会がありまして、
うん、
ね、がっつりと。
はいはいはい、
お客さんでいらっしゃってて、
うん、
でいろいろ皆さんが気になることを聞いてみたんですよ、
うん、あ、何気になる、性病とかってこと。
いや、性病とかってまたそういうとこですよね。なんか飛んでません、いろいろ。
え、なん、え、
そう、あの、
例えば
入り口は、例えばどんなお客さんが来るのとか、
なぜこの仕事を始めたのかとか、
ああ、本人に本人。
お客さん当たったらどうすんのとか。
そうそうそう。それを
聞く。なんか最
後、
なんか飛んでますよ、ね。
料金設定とか誰が決めてんのとか。
そこじゃないじゃん。
いくらもらってんのとかじゃないの、気になるとかって。
例えば、その、あれですよ。研修とかってあるのとか。
ああ、漫画とかであるよね。
聞いたんですよ、僕。
はいはい。
最初にな、面接で、面接官と、
だからこの話をしていいのか否か、
まあ、女性の皆さん全然想像がつかないと思うんですけど、ここで言う研修っていうのは、まあ、そういう、
あれしていいのかな、これ、
いろいろ性的なサービスをする わけですよね、
うん、だから試験するってことですよね、この面接官と。
その前にそれ面接官スタッフなりがやるんじゃないかというまことしやかな噂。
そう、いや俺はだからこの付録とかほら30ページぐらいの漫画のところで付録っていうかほらエロ本の、いやエロ本の写真集みたいなのの30ページだけ漫画みたいなのあるさ。
あるね。ああ分かる分かる、あるあるある、
30ページで見たことがある。
ああなるほど、うん、まあそういうのをこのいろいろこう、それってどうなってるの的な部分を、うん、だからノーブレーキ M のどうなってるのっていう感じで
爽やかにパッケージングしたぞ。これは話せそうだ。
聞いてみたんですが、
ああ教えてよ、うん、
いいんですかこれは。
いいんですよ、
まあ、その人の意見ってことでしょ。
そうです、
あの全てがそうっていう、その業種全てがそうってこととは限らないと思う。
そうです、うん、そうです、いいですか、
はい、
まあ最悪本人呼んでいただいても構わないですよ。あの食通おじさん同様。
いや連絡先は交換してないので。
あそっかそっか、はい、まあまあはい、いいでしょう。
はい、まあ僕聞いてきたんですが、まず研修について。
一発目の面接でってことね。
面接で、
はい、
あるそうですね。
あーは
ー、方法があるみたいで、ビデオでレクチャーするパターンと。
なるほど。
女性スタッフがの先輩が男性役に扮していろいろこのサービスの仕方を教えてくれるパターンと。でちなみにその方は、うん、店長さんがいらっしゃって、うん、で店長さんのお付きのまあ男性スタッフがいらっしゃるでしょう、
うん、
その方に手ほどきを受けたとおっしゃってました。
まあ、こうやってこの流れでここでお風呂入ってとかってことだ、
うん、そうそうそう、順番とかいろいろあるじゃないですか、うんうんうんうん、みんな誰だって初めてですから。
はいはいはい。
でここからね複雑でいい話なんですけど、うん、その方と付き合ったんですよらしいです。
あ、テコテホテコ
もういいだろ。
手ほどきを受けた
完全にテコピって言おうとしてますよ、ね、
いや、おい言うなお前が。
テコまで言ったら
原理かもしれんし。
テコの原理そういう話してテコの原理ねってなるわけないだろお前。
テコの原理のテコきって面白い。
いやおい、なんで俺が抑えてんのよそっちが乗っかって。
へえ、
うん、
なるほど。じゃあ他には、
え、大丈夫なの付き合って、そんな身内関係者と付き合って。
ダメですね、これは実際はダメ で、ね、罰金問題。これ
が何は金融道ではかなりのアウトな世界でした。
飛んじゃいます、うん、普通だったら。
へ、
牛島くんでもかなりのアウトな、
かなりアウトです。これはキャバクラでもそうです。バーテン、うん、ボーイさんとキャストの方がお付き合いすることはもう罰金で、うん、相当なやつですね。でも、お二人の生活態度が良かった分、有料店のお話なので、もういいよと、
自他ともに認める、うん、
まあ、ちゃんと話を通して、
そうそう、迷惑かけなければということで、
他にはネクストクエスチョン。
ネクストクエスチョンは、なんてかな、
いつもエッチなんですか、いつもエッチな感じなんですか、普段から。
だからね、もうダサいでしょ。
だってほら
ダサいんですよこいつの、こういう考え方のやつ多いと思うんですよ。
ほらそういう方々のほらバーベキューとか、
いつでもそういうことが OK と思ってるでしょ、
うんうん、
全然違いますからね。
ああそうなんだ。
芸人だって
面白いことやってよ、
面白いことやってよって言われたらはってならん。
まあでも時と場合にもよるじゃないですか。
時と場合によるかもしれんけ ど、ね、
ただごめんなさい、ちょっとブーブー側にもありますけど、はい、もちろんプライベートで面白いことやってよとかそういうことはしないですけど、うん、やっぱり芸人たるもの基本の気質としてはやっぱ明るいし、
うんうんうん、
笑わさということ
ですよね。やらんといけんところはやらんといけんさ、
う
ん、
それはだからそっち側からしたら常日頃からそういうモードであって、この開放的なわけじゃないじゃないですか。それは彼氏とか付き合ってる方に対してはお店で培った技術とかをまんべんなくこうするかもしれない。
逆にプライベートは大事にしてるのかもしれないね。
そうだからね、すぐそういうのが軽い人と思ってるでしょ。いや違いますって。
あ、いつもなんかおもちゃを持ち歩いてるようなイメージですけどね。
ではそんなやつが働くかって。
いやそんな人が働くっていうイメージあるじゃないですか。
え、違います。
もともと嫌いでやるより、
ね、生活のためが主らしいです皆さん。
あ、やっぱそっか、
そうなるよな。
ちょっと借金があったりとか、
あで、まあ、それぐらいのリスク背負ってやってますもんね、うん、大変な仕事ですもんね、うん、
でね、あとあれもそのサービス別性格があるみたいですね、
うん、
例えば
うう、うん、
そのなんていうんですか、このなんていうの、電話して
サービス別、
うん、
自宅でこうっていう子は性格が悪いとか。
ああ出張型、
出張型は
とお店型がいるの、
そうとかっていうのがあるみたいでしょ。
へえ。
でまあ やっぱコアになっちゃうね。これはまあ、うん、コアになっちゃうからね。
まあまあまあまあ、でも
最後
じゃあ逆にどんなのが疑問です？どういうお客さんが好かれるかとかですか？
あ、いやいや、だってそうだよ全然。
ウェブ最後の質問だからちょっと考えてみて。
わかりました。最後の質問ね。うん、あ、何名ぐらい？今日まで何名ぐらいの方をお相手にしたんでしょうね。
それは聞いてないです。聞かんだろ。
しまった、
それは別にいいだろ。
花火気がつかないやつ選ん
じゃった。すごい俺考えて質問したのに。
それは別に俺はちなみに興味なかった。もうだってそれはもう前提というか、100人1000人500人 1万人だろうが俺はもうどうでもいいかな。
ああ、じゃあ、
うん、だって今まで何人笑わせたんですかって一緒だよ。質問としては
ディオみたい。いや違うだろ。
お前今まで食べたパンの数数えたことあるかお前。
パン屋じゃないし、パン専門、食べる専門。どれぐらいステージ立ってますかとかってことさ、月とか今までってことさ。
あ、それは人によるらしいよ。
まあだから、じゃあ分かった。一番大きいあの一物のサイズどれぐらいでした。
聞くわけないだろ。
何聞いたじゃん。もういいよ、お前から来い。お前が聞いてって言うから聞いてんのに。
ね、じゃあまあ何がいいかな。
うーん、あ、じゃああのあれでいいそうだ。じゃあ好かれるあのお客さん。
あ、話をする人がやっぱ好かれるみたいね。
ああ、時間をあれしたいんだ。
いや、すごい考え方のお客さんがいるよということを聞いたんですよ。
うん、
例えば、大体の額がまあ1万2万円ぐらいだとしましょう。うんうんうん、でキャバクラ行くよりこっちの方がいいってことで、なんか飲みながらその時間フルでお話しして帰るだけの人もいるんだって。
へ
え。でキャバクラさんもね、一人で行ったら高いんですよ。1万5000円ぐらいするんですよ。
うん、
あのセット料、まあ、お店によると思うんですけど、うんうん、それだったらプラス5000円で、あのいつでも一応この子とあの素敵なイチャイチャができるという権利を持ったまま、
うん、
その時間を遠くで楽しむのが一番楽しいっていう人がいて。
だし他の目も気にならないしな。
そうそうそう、個室だし、
うるさくないし、
これいい考えだなと思ってね。すごい余裕のある考え方だ な、まあ、だからそういう人は何もしないんだって。でお疲れさんってまた来るねって言って帰っていくんだって。
じゃあキャバクラ行っても一緒だその人は。
でもキャバクラではその権利はないじゃないですか。
もう権利にあの喜びを感じてるんだ。
まあ、権利とか余裕ですよね。いざとなったらそういうこともできますせっていうことですよね。
もう僕なんておしゃべりなんてしないですもんね。
飛びつくもんな。うん、いらっしゃいガチャ。わもう我慢できない。うん、群馬なにぞうさんからパンのくだり三日月が言ってなかった。あ、まあまあ言ってたでしょうね、はい、三日月さん。
ジョジョの話しましたからね。
ジョジョの話でしたからね。
そうか。そういう余裕、まあ余裕があるとまたモテるっていう話も聞いたことありますからね。
うん、ね、
プライベートでもそうですよ。
ガツガツしだすとモテない、うん、
でやっぱまとまりますね。だから透明のアイスコーヒーですよ。あれあれ
余裕
糸を手繰り寄せてもらっていいですか。
うん、いやだからほら、あのアイスカフェラテから始まるわけです。余裕あるんだなってことですよね。
どういうことですか、どういうことですか。
マジ巻き戻したいな、ごめんなさい。いや、なんでもない、もうなんでもない。
なんでもないことを言ったらダメでしょ、そりゃ。
そうなんだ、なんでもあると思ったわけ。したらなんでもなかったわけよ。これが失敗さ、まずは。
そんなこと許されるのトラブリューだけですよ。
トラブリューって誰よ、歌の人。
なんでもないようなことがじゃないよ、
歌か、そうか。失敬。
あのオープニングトークに立ち戻ると、はい、あのこういうのができるからこそのゲームを送ったりアイスを送ったりしていいわけじゃないですか。あのそうは言っても本番はちゃんと
整
ってるからこそ、あのブーブーちゃん
と、ね、
ラジオの本番、
ね、本番もグダグダ
本番前にあの遊んでて
そういうことされると
透明のコーヒーカップのチョイスも間違えるのでは、まあ、ゲームは禁止になるんじゃないかって。
なるほどね。
そうそう、ちゃんと勉強はしてますっていうのを約束のもとにラジオ前もゲームをやってます、ね、やってるのを、まあ、お父さんを許してるわけですよ。
そうだよね。あ、そうか、うん、そりゃそうだね。
じゃあ何もしなければ失敗してもいいんですか。
っていうことになるよな、うん、ゲームもせずに入り時間30分前にちゃんと来て正座して
本読んで他の人のラジオ聞いたりしてる風。
あ、それは何もしてる、何かしてるじゃないですか。
何もしてる、ただボケーと、ボケーとしたら失敗してもいいんですか。
別に滑ってもいいんですか。
しょうがない、もうゲームはしてないからいいよねってなるんですか。
お前自分のわらばがそんなことやりに行ったらなんて言う。はい、じゃあパーパー勉強 してない、勉強しなければお利口さんにしなくてもいいんですかみたいなこと言ったら
出ていけって言うな。
だろ出ていけだわけ。
こんな考えに育てた覚えはないぞ。
この案件は全部出ていけで通用するわけ。俺のさん付けの問題に関してもじゃあ出ていけだわけ。全部ね、我々のトークはね、出ていけで済まされる。
うるさい、出ていけ。もういい、うるさい。
分かった、うるさい、出ていけ。火曜日はそんなラジオでございます。
親が悪いな、じゃあな。こういうふうに育てた
親が悪いな。
親が悪い
な。
クレームは親にお願いしますね。
親といえばというか、最近、短歌遊泳をしまして、うちの長男が。
あ、もう1歳ですか。
1歳の。
あ、そっか、そっか、誕生日6月だもんな。
1歳になりまして、うん、まあ、両家でお祝いして、家族いっぱいで楽しかったですけど、
はい、
並べたのがお金、1万円札と、ご飯、
うん、
と電卓と筆。うん
な筆ね、うん、
とあと野球ボール、
野球ボール、スポーツ選手ってこと？
野球ボール取られたら困るような俺野球できんからな。マジで俺キャッチボールもできんレベルなんですよ。
息子とキャッチボール。
はい。
うん。
まあ世の父親が憧れると言われていることが僕できないので。
うん。まあまあ練習すればできますけどね。まあまあそれで。
だからあとお玉ね、お玉。
お玉。
ああ。お玉スープすくうやつね。
うん。
はいはい。で結果お玉取り寄ったんですよ。
お玉って何すか、何を料理人、
なんか何でか知らんけどお玉があったわけよ、嫁が用意したやつで。
ご飯に困らない、それしゃもじか、
それは、うん、
あ、しゃもじってかご飯じゃない、
ご飯か、そうかそうか、
食に困る
料理人ってことじゃない。
でもね、
そしたら包丁危ないか、
包丁危ない、まあまあ、うん、だからまあ結果から言うと僕お玉取ったんですけど、うん、僕お玉の後ろでカメラ構えてたんですよ。だから歩、うんうん、パパがいるからお玉なんじゃないかってことで審議入ったんですよ、家族から。
は
いはいはい、じゃあ待て待て待てみたいになって、
一回父ちゃんこっち側に来てよ、もう一回やろうってことだ、
うん、そうで結局そのお玉以外だと取らなかったんですよ。
お
っていうか5テイクぐらい仕上がって、うちのおばあちゃんとかもういいよって
普通1回だけどな、絶対1回だけどな。
だからおばあが俺にお金をあんたが持って座っておきなさいって言ったら、いやいや、それはもう違うよおばあちゃん、
取らせたいものが
大吉引くまでなんかおみくじ引くみたいな、
それちょっと意味が違うからってことで、うん、じゃあ結果お玉でしたってわーっつって、うん、
お玉芸だな、
お玉芸だし将来お玉取ったりしないようにということでね。はい、じゃあ一度コマーシャルいきまして、皆さんからのメールを紹介していきたいと思います。それではコマーシャル。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、メール紹介しましょう。お元気様です、青いおんぶひもです。
はい、ありがとうございます。
最近スコール続きますね。
ああ、という言ってるそばからですよ。
ちょうどさっきまで晴れてたのに、このラジオブースの前大雨、
この CM 中に大雨になっちゃいました。
びっくりしました。さあ、スコールといえばジュースでございます。
いや、そっちかーい。
500ミリ缶で100円であんなに美味しいスコールや、さらっと絞ったオレンジを買える自販機チェリオ様は、
うん、
中学生の時に発見した時は感動しました。
確かに。
お二人は好きなジュースはありますか？昔コカコーラのキュンが好きだったな。もう
キュン
では
クーじゃなくてキュン。
キュン知らないっすね。
僕好きなのか、まあ、でもドクターペッパーかな。
嘘つけ、本当？
あ、本当に好きよ。ルートビア、ドクターペッパー好き。
ドクターペッパーとルートビア飲んでるとこ見たことないけど。
体に悪いかなと思って今飲んでないわけ。
ああ、まあよくはないだろうな。
ただ飲んでいいよって言ったら飲むよ。も
うそれはもうだってコーラのジュースなんてそんな糖分多めだし。
そうだな、コーラかドクターペッパーだな。
ただこれは僕のイメージなんですけど、
うん、
ジュース僕はそんなにだったんですけど、桃の天然水、
ああ、うまかったな。
桃の天然水という飲み物に対しての執着やばくなかった？
みんな俺0時飲んでた部活の頃、桃の天然水と弁当しょっちゅう食べてた。
みんなね、桃の天然水発見したらね、白目向いて飛びつくんですよ。なんか入ってたんじゃないかなって思う。
で、カビが生えてるっていう問題が起こって、
問題っていうか、本が出たのよ、本当は危険な、なんちゃらかんちゃら。
いやいや、まあまあ、実際、カビが生えてたのよ。
あ、そうなんだ。
で、自主回収でもう。
壁人間
お、おいで、もう、
そこじゃないだろ。お前の舞台だろ。
え、だから、今、もう、
そうなんだ。そうなんだ。
そうなんだ。
そうなんだ。
いや、そうなんです。
習慣そうなんだ。
そうなんです。っていうのがあって、一回桃の天然石がなくなったのよ。
なくなった、なくなった。
だけど、もう何年後かに出てきたのよ。
あー、そっからは俺飲んでないかな。
で、そっから何回か飲んで、またなく、見なくなったのよ。
ねえ、コマーシャル、誰だったっけ？
あの、桃？桃？桃？桃は、あれ桃の天然水じゃない。イロハスの桃味かなこれは。
分からん。
桃の天然、まあ、
色桃の天然水。
カハラ智美。
あ、そうですよね。
いや、桃ちゃんがや
った。桃天は桃天じゃ
ない。
桃天
かいるはずなんです
よ。桃天はカハラですよ。
ヒューヒュー。
あ、そうだ。ヒューヒュー。
ヒューヒュー。
この星に生まれついたよは違うか。
それは浜崎あゆみさん。
浜崎のヒューヒューもなかった？
浜崎あゆみさんのイメージがあるんですよね。桃の天然水って。
あ。アユも。
ああ、ほら。
そうですよ。この星に生まれたの。この星に生まれたの。
何回言うばや。分かってるよ、そんなことは。お前は地球人だよ。
いや。それ言い伝えたいわけじゃないんだよな。
今は、ローラがやってん、ローラさんやってんだ。
桃天の CM？、うん、見ないな
安倍博さん。
ああ、そう。あれは多分、イロハスですよ。桃？桃？の。うんうん、
桃の天然水は
やっぱでも新しかったんだよね。ジュースほど甘くない。
確かにね、
あの水の味がついたやつって本当に透明でしたもんね。
そうそう、やっぱそういう世代ごとにあのエポックメイキングになるような飲み物ってあるんだけど、
はいはいはい、斬新な飲み物
だった。ブーブーたちはそれで、僕、まあ、40ぐらいだと、カルピスウォーターとか蜂蜜レモンとかが
言ったら、蜂蜜レモンね。
ああ、ミツバチのやつかな。
うん、おばあちゃん家にあったね。そうそう、短いロング缶。
あのあれは何？
短いロング缶つかな、なんかな。
ほら、ほら、
力水だろ？
力水じゃない。
デカビタ C みたいな。
あ、デカビタ C か。あの筋肉マンの人が黄色いカンカンで。
筋肉マンの人はもうそれはスグルだよ。筋肉を、筋肉マッチョの人がね。力水も。
力水瓶は俺初めてだったな。
異常なの執着ありましたね。
だって初めてじゃないですか。瓶で販売って、販売機で。
ロックマンのさっきの話じゃないですけど、力水飲んだら本当にライフ増える気がしてたもんな。
うん、ああ、なるほど。力水。
美味しかった。
今、青いおんぶふいもさんが言ってたんですけど、キュン？ちょっとどんなのだろうと思って調べたんですけど、
全然わからん。
わかります？馴染みあります？キュン、
なんかわかる気が
する。
ストラスブレンド、
これ確かあれ入ってますよね。か粒粒、そうそうそうそう、
粒入り。
こればあちゃんちで飲んだ気がする
な。ナタデココ好きだったな、これで言ったら。果実で言ったら、はい
はい、ナタデココも流行ったね。
美味しかったな。
キュンキュン、なんとなく覚えてますね。うん、ツイキャスで青いおんぶひもさん、ビタミンスーマッチも好き。
ああ、ビタミンスーマッチはうまいっすね。スポーツの後に飲んだら最高。
蜂蜜レモンは感動したなぁと、アニゾウさん。
それで言うと、今は何時代なんですか？イロハス時代。
おぉ、なるほどね。
まあ、やっぱ桃の天然水は、斬新だったけど、後々残ったかというと、こう、イロハスにちょっと負けちゃったよね。
そうなんです。
イロハスはさらに味薄く、
ずっと水面下で動いてたよね、イロハスって。そういうものがなくなってから何十年後かにイロハスガンってきたからね。
今何なんすかね。
だから飲み物で言ったら
な。あ、俺フルプリンも好きだったな。
あ、フルフルプリンね。ゼリーバージョンもあったよな。
美味しかったな。
美味しかったね。
こういうのは女性が買ってくれるかどうかっていうのもでかいと思うから、
はいはいはい、
女性が持ってて、まあ、様になるというか、うん、ものですよね。
そう、何かで
デカビタ C 持ってる、
うん、
女の子はあんま見ません。
OL だ、缶コーヒー買わないねって。
今あれだと思うよ、あれ
デカビタ C
みたいな、モンスターとかじゃないですか今。
ああ、だから缶コーヒー飲まないよねって、女子
飲まない。
うん、缶コーヒーでもあんま美味しくないよな、やっぱな。
うん、まあ僕はそんな味わからないんで、
入れてもらったらやっぱうまいな。俺コーヒー飲むのでやっぱ違いますね。だから俺たまに後輩がね、
うん、
まあ、名指しで言うとピロンピロン下里くんとかが、うん、あいつちょっとモンスター飲んですよ。何をお前が補給するもんがあるんだと。
エナジードリンク世代か。
嘘つけて、お前そんな疲れてんてて思いません？
もう僕もエナジードリンクは飲まないんでね。
蕎麦ショーが飲んでたんですよ、モンスター、うん、それは飲め飲めってなるんですよ。
飲め飲め
ガリガリだし、お前は飲め飲め。何をお前デブーがよ。デブーが飲むの あんまりね、うん、どうしました？
俺ヘルメット外に置きっぱなしだ。 バイク。ああ、
バイクで来て。ああ、この豪雨。
なんでかわかるか？
なんで？
ギリギリまでゲームしよう。
親みたいな怒り方だ、ね、ここぞとばかりに
ちゃんとしまいなさい。
ここぞとばかりに
片付けをしっかりやりなさいってことか。
おみひもさん、エナジードリンク好きな人は好きだよね、うんうん、好き。あんまり飲みすぎてもよくないって言うから、うん、俺はなんか飲まないようにしてますけど。
さあさあ、こんなもんでしょう、うん、
で続いてこちら、火曜日俺はやっぽい、ブブちゃん、あゆむちん、赤渕、豚骨臭です。
はい、ありがとうございます。
最近乳の間が痒くて眠れず、朝から皮膚科に行きました。ジンマシンのように腫れました。私が行く皮膚科にどんな肌荒れも素手でクリームを塗ってくれるナイチンゲールおばちゃんナースがいます。
おう、
もうおばちゃん素敵すぎます。皆さんは肌荒れしますか？ああ、最近写真付きですね。海。
ああ、そっちか。父が父の写真付きかなと思ったのに。
父親の方でした。
父親の、
父親の
上手
なくなりました。
肌荒れし、たまに僕もブーブーさんも顔になんかニキビ、
そうですね。僕はあのハゲを治すために薬ポンポンってやってたら肌荒れましたね。
あったね、それ、はい、話。
したたり落ちる液で肌が荒れる。
そうあれ以来ないですね、そんなに。
肌荒れないね。
ニキビはちょこちょこ出ますけど。
ジンマシンとかはないかな。
ない。
3ヶ月ぐらい禁煙した時に出たことあった。
僕ジンマシンとか一回もないですね。
うん、僕もあんまりないかな。
検索さんの奥さんの前の名字、ジンマちゃんじゃなかった？
え、ジンマでしょ？ジンノでしょ？あれ。ジンノ、ジンマじゃない。ジンマくんって何だろう。
ジンマちゃんね。
ジンマちゃんじゃない。
いるかなっていう感じも。
ごめんなさいね。本当に、偉い角度からマネージャーの嫁をいじるっていうね。誰も予想してなかったと思うんですけど。ないですね、肌荒れは。
ないです。
あと、あれ、できちゃいけないところにおできみたいなのができるね、足の、お尻の、お尻と太ももの始まりのところとか、座ったらめっちゃ痛いの
よ。俺は太ももに前できてましたね、よく。ほら、切除したこともあったや。
ああ、人面そうだろ、お前のは。
そうじゃない、できもんですよ。
喋り出したんでしょ。
喋り出した、内ももに。
鬼の手で取ったんだろ。
いや、なんだそれ。ヌーベ、うん、内ももに。
でかかったよね。
お、俺、だからデブーだから、擦れるから、ももとももが。痛いんすよ、ずっと。桃の天然水。桃の天然水。
それで。
汁が。
あれ薄めてんの、みんな。
箱せよや、誰が買うばや。
だから、そうか、もう切除したから。俺知らないまで取られてた
から。河原智美さんが。
あれ俺のか。
桃の天然水。
俺の汁か。
うん。まあ、肌は強い方かな、我々は。最近、首里石見でも気がついて肌綺麗になってるね。
ああ、見たことないな、顔。
よく最近見てごらん。
うん、
確かにそうだね。
綺麗になってる。
あれは何だろう。
漢方かな、漢方で治すのかな。はい、ブーブーさん、エムさん、クマさん、こんばんは。どうも、赤ちゃん親父。
ああ、
親
父、ありがとうございます。
やったー、火曜日が来たぞ、わーい。
はい。
アイムさん、ゆいまくんの短歌ゆえ、おめでとうございます。ゆいまくんは何を取ったんでしょうか。お玉でした。最近は赤ちゃんがたくさん選べるようにと並べる道具も多いようですね。ガナハケもいろいろな種類のものを並べたのでしょうか。ゆいまくんがすくすく大きくなりますように。あ、ブブさん、ビッグワンのダイエット企画から約1年経つと思いますが。
もう1年経ちますか。
参加したメンバーの3名さんは体重キープできているのでしょうか。今からビッグワンへ行くのでいろいろダイエットグッズを見てきます。それでは放送楽しみにしています。
うん、僕はもう元通りで、それよりかも2キロぐらい太ってますね。1キロか、1キロ。
え、今じゃ何キロ？
今 95.5 ぐらいあります。
うわー、100キロ上がってたな。
上がって。
でもそんな重い感じしないですよね、顔ちっちゃいからね。
照れるな。
うん、
うん、
顔につかない、まあまあ、僕顔につくんで、
う
ん、
腹につくね。うん、みんなどうなんだろうね。
芯は絞ってるよね。
芯でも痩せたよね、一時期。
まあ、エモーリも痩せて
る。エモーリはあいつ痛風持ちだから気をつけてはいるんじゃないですか。
うん、なるほどね。
あと誰だ、終わりか。
まあ、ダイエットグッズ、まあ、グッズも大事ですけど、気持ちよ、やっぱり。グッズ頼りよりかは気持ちにグッズがオプションであるみたいなことじゃないと痩せきれないですよ。
そうですよね。
気持ち一番、グッズ一番、二番。
確かにな。
うん、
気持ち一番、
グッズ二番。グッズ二番。グッズ一番の気持ち二番じゃダメよ。
やっぱ精神ですよね。
本当本当そう、本当そう。
あんま食べてないのになって思う。まあ運動もしてないから、まあ理由はあるんでしょうね。
うん、
皆さんおはこんばんちは、赤すりと申します。
あ、赤すり、 は海外の、海外の方ですね。
いかが
お過
ごしでしょうか。え、裏切りんちゅの私は何だったっけ裏切りんちゅって。ああ、
島ナイチャーの逆ですよ。
県人会に参加するような人ですか。
はいはい、県人会とかそういうのに固執する人とかっていうことだよね。
沖縄、地元沖縄を捨てて、うん、あの都会へ行く人のこと、
都会へ行ったのに、この例えば、あ、まあ故郷を捨てて都会へ行ったのに、そこで故郷を持ってる
人のこと
じゃないかっていうことをこう、火曜リジンアワーで
裏切りんちゅ、代々木祭りに行くうちなんちゃ全員裏切りんちゅですよ。何を東京に沖縄を感じに来て、じゃあ帰ってこい。
呼ばれなくな
った。何万人
いや、もう呼ばれなくなったからいいんですよ。
呼ばれなくなったからいいんですよ。もうおかしいだろ。呼ばれるためにどうにかしないとや。
出ていけですね。こんなこと。
司会しゃもじだからな。
しゃもじなんて一番の裏切りんちでしょ。
裏切りんちゅ祭り2017とかなの、あれは別名。
いや、まあ冗談ですけど、冗談。はい、平日遊ぶ友達もいない私、もっぱら一人で過ごしております、はい、その際に火曜オリジンアワーを繰り返し聞いております。
ありがたや。
聞きながらいくつか疑問があったので、お二人に質問したいと思います。
はい、
ありがたいですね。その1、ブーブーさん行きつけのコテングさんはもうないのです
か。もうなくなりました。潰れました。何も告知なしですよ。行ったら潰れてました。
もしそうなら
信じられない。
ブーブーさんのラーメンライフが心配です。
もう本当きついよ。
現在のラーメンライフはいかがですか。
今はもう点々としてますね。
こてんてん。
自分のあるべきラーメンを探してます。
なかなかやっぱないっすよね。
ない、
ここっていうラーメン
ない。もうどこうまい、あっちうまいよ、こっちうまいよって言ってもコテングがもう離れない。
うん、確かに、ね、
ただもうコテングの味は忘れちゃいましたよ。気持ちだけ残ってるわけ、ずっと。
ああ、斬新だじゃん。
うん、本当にもうずっと好きだった人みたい。
心残っとるんだね。
顔覚えてない、どんな人とか忘れてるけど、ずっと飲む。
あったらすごい思い出すパターンだな。
うん、
トリコがうまいもん食った時みたいな。
何だろうな。
ギューッ。その2、質問。アイムさんの紛失したバイクの鍵は発見されたのでしょうか。いや、発見されなかったですね、結局。
大工なんちゃらかんちゃら言うてたやつだ。
だからもう鍵ごと変えて。
ああ、言ってましたね。
今新しい鍵で。
あれ、ラジオでも言ってたけどな、これ。
あ、言ってたっけ、
うん、
結局、高くつきましたよ。
もう、言ってた、言ってた。多分、ラジオ聞いてないかもしれん。
言うなよ、そ
んな。赤杉さん。繰り返してはないかもしれん。
ツイキャスで、代々木祭りのことかな。アニゾーさん20万人って言ってたよ。本当か。20万人も裏切りんちの方がいらっしゃるんですか。
うん、いやでも本土の方もいっぱいいるでしょ。現地人が。
あ、とんこつしゅうさん、コテングはコインランドリーになりました。
あら、あちコインランドリーになったか。もう行ったらもう本当もぬけの殻よ。
夜逃げしたみたいな。
夜逃げかなと思って。だっていつもお客さんいなかったからさ。
引き続きとんこつしゅうさん、風雲が一番好き。
あ、風雲も行きました。
うーん、ブーブー化が始まってますね、僕も。
何、ブーもでもハマらなかったっすね。
何味、
豚骨じゃないかな、あっちも、細麺で内地っぽかったね。
食通おじさんじゃないですけども、うん、あさとの方にある肉マース、
あ、聞いたことある、
そば、
うん、
まあ、ラーメン屋さんがあるみたいな、うん、そこめっちゃ気になってて、ただ大将がやっぱ怖いらしいんですよね。何も入れるなよみたいな、
あは
感じの。
怖い。
置くなよ、何も置くなよ
って言ったらしいんですよ、
うん、テーブル
のお客さんが、
うん、
他の常連さんが入れるやつがいいんだよ。
あ、最初はもう一回しっかり食べてくれ
た、
う
ん、みたいな感じだから、いろんな噂を聞いて僕の中で大きくなってますから、うん、今みたいな口調になっちゃいましたけど、本来は最初は何も入れずにお食べくださいとかかもしれないけども、うん、ちょっとやっぱ怖いから、
うん、あっち行ってみたいよね、ほら、よくほら、うん、すぐこっちに宮橋にある、
うん、どこ、
土左衛門じゃなくて、ほら、
あ、もがめん、
もがめん、
全然違う、川あるし、
店の名前で土左衛門は行きたくないでしょ
う。いや、土左衛門ってなんかある寿司屋さんかな。
野菜
門、
野菜門か。土左衛門は俗に言う水難事故のの名前だからね。
あ、そうなんだ。
そうそう、
ご遺体ですか、
土左衛門。あ、そうなの。
そうだ
よ、申し訳ない。
土左衛門、あ、ちょっとだけ言わせて、はい、土左衛門って、
はい、
江戸時代にいた成瀬川土左衛門っていう力士がいて、
わ、
う
ん、かる、その話知ってますか、ね、
え、全然わかんない、土左衛門も初めて、
その人を見て水死体ってほら膨れちゃうから、
はいはいはい、
なんか土左衛門みたいみたいなことで学校編なんだって、
うん、
で元の ドザエモンさん、ね、モンの人のビジュアルが気になるなと思
って、うん、でも元のドザエモンさんの死因は何だったんですかね。
やばいやばい具合な、ね、いやもうドザエモンはだから力士だから
元気な人、
そうそう、まあブクブク膨れ上がってたんだろうけど、
うん、そうそうそう、そういう話があると。モガメン美味しいですよ。ただモガメンさんね、あの移転するんですよ、
大
雪市場の方に。
だからもうフェイスブックだったり僕の身近な、ね、人たちはモガメンうまいモガメンうまいっていうもんですから、
うまいうまいですよ。あちゃんのラーメンというか混ぜ麺ですね、うんうんうんうん、混ぜ混ぜして食べる。お近くであれば青潮さんぜひ行ってみてください。まだやってるかな、
行かなきゃね、うん、
はい。3番目の質問ですね。プーキーさん、
誰にプーキーよ、プープー。
長浜家の頂上打ち祝い勝手に開封、濡れ衣の疑惑は晴れたのでしょう
か。ああ、なるほどね。いや、あれは犯人見つからずですよ。
あの時のプーキーさん、ちょっと男気があってかっこよかったです。放送コードに引っかかるなら無視してください。長々と失礼しました。ご自愛ください。いえいえ、全然大丈夫。
プーキーが怪しいと見て生電話したんですけども、まあ違うよと。
俺な、気持ち悪いな。結局、誰が犯人だったのかね。
だからな、まあ俺逆にも歩むかなって思って
きた。いや、俺じゃないわ。まあ俺であれば、あの、落としどころ。俺としてはすごいスッキリはしますけど、
ブーキーか歩むと思ってますんで、
あけんよ俺そんな、うんうん、まあ犯人は見つからずです。ブーブーさん、 M さん、大城くまさん、オリアは大好き皆さん、ハイサイ磯野家のスーパーモンキーズ、京都から安室奈美平やいびん、
よっしゃ。
先週末は大阪のヤンマースタジアムで日本陸上選手権大会の仕事でした。
どっからオファーが来るんかな。
今大会で注目はお父さんがガーナ人のサニーブラウン選手、 200m の予選を走った後に 100m 決勝とハードではあったものの自己ベストの10秒05という素晴らしい結果を、
すごい早い、めっちゃ早い、
うん、世界選手権がとても楽しみになってきました。
9秒いっちゃうじゃん。
そんな大会ではご来場の皆様が、財布や携帯電話など紛失された方が続出です。入場ゲートを任されていた僕のところへ問い合わせが殺到しました、うん、その一人横浜から来た20代の女性がスマホを紛失したと、
スマホ
かなり焦った様子で問い合わせがありました。
俺焦る、だって横浜から来てんだもん。
今や携帯電話って命の次に大事なくらいなものですよね。
まあ本当欠かせないですよ。
結局なんとかスマホは見つかったのですが、お客様はかなり青ざめておられました。
いやそれはね、うん、
その女性はスマホがないと夜に待ち合わせをしている親戚と連絡が取れなくなるんです、
うんうん、
結局なんとかスマホは見つかり一安心。これで終わったら安心して身内と晩ご飯食べに行けますって女性は笑顔で去っていかれました。そこで僕は身内が誰かってすぐ分かったんです。それはきっとおじいちゃんや、だってソフトバンクだけにね。
やばいやばいやばい、うん、分からんかった。
ご飯はソフトバンク。
あ
ラストお時間いっぱい。それではいつものなぞなぞを言ってみましょう。最近の行動がおかしいブーブーさん、奥さんが浮気